シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。ビギンフィルムフェスティバル2024として連続配信できているかと思いますが、続いてはこの方に来てもらっております。お願いします。
はい、今年はアマプラにお邪魔してます。石山です。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。というわけでね、いろいろあって、今年は Amazon
ねえ。
プライムビデオを担当していただく
とうとうアマプラ、
と。
ナンスケさんとテンス君の、本来いるべき場所にお邪魔してるんですけど、これまで、今年3年目ですかね？
そうですね。
3回目というか。これまで2年間はまさかのね、ネットフリックス連チャンしてましたから嬉しいんですけど、
もう、
どういう風の吹き回しなのかという。
ねえ、まあそこら辺はね、トップバッターのとこで多分説明しなくて
まあ
も。
そうでしょうね。僕的には、アマプラ嬉しくて、いや、ネットフリックスもね、選ぶの楽しかったんですけど、アマプラってなんかすごいのがたまにあるじゃないですか。なんか結構、これあるの？みたいな、なんだ
そ
ろ
うですよね。U-NEXT とはまた違
う。
う
違いますよね。
路線であるっていうと
なんか U-NEXT っていい意味で、こう、人の意思を感じるラインナップなんですよね。なんか映画の新規入荷とか、この監督のやつ固めて入れようとか、なんかこういうのが今、映画館でやってるからこういうの入れようみたいなのをちょっと感じるときあるんですけど、なんかアマプラの映画の取り揃え方って なんか機械的っていうか、なんかこう権利、まあわかんないですけどね、契約とかあるんでしょうけど、なんかそういう空いてるやつ片っ端からなんか入れてる感じがして、なんかうまく言えないんですけど、だからたまにこう、なんか網にすごいのかかっちゃってるみたいな 感じとかをできるのも楽しいなって思ってるのがあって、なんか狂った1ページとか、シェラデコブラの、シェラデコブレかな？の幽霊とか、なんか、あ、これあるんだみたいな、なんかこういう珍品みたいなものがあったりとかするのが、まあ楽しいというか、なんか調べようにもね、こっちからなんかその名前を打って打ち込んで初めて出てくる、まあ関連する映画とかも出るのか。機能としては。
まあでもなんか日々そういうのを調べてる人が
そうい なんですよ
て、
ね。
そういう人が引っ掛けてくれて、ツイッター上とかで騒ぐから、僕らはその恩恵を受けて、あ、
なん
そ
か
うなん
ね。
だって思ったりするっていうところですよね。
確かにな。なんかまあ、見ようと思うと、なんか、他のチャンネル登録しないとは見れないとかも、なんかありますよね。
ああ、そうですね。さらに課金すると見れるみたいなやつもたくさんあ
ね。
るんで、
まあ、今日選んだのはそんな全然珍品じゃなくて もう 映画史に残る大名作なんですけど、
ちょっ
まあ、
と、
そうね、その辺の話はまあ選んだ理由のところあたりからをちょっと聞いてもらえればわかるのかなという思いますけど。
というわけで、今年は、石山さんに、最近 Amazon プライムビデオを担当してもらうんですけど、まあ、これはだから、さっきから説明している、Amazon プライムビデオにある、映画作品をお題にして、ネタバレなしで感想を話す
そう
という
ね。
のを、通常は僕とケンス君とナースケ君でやってるんですけど、この夏フェスの時は、今年は通常を U-NEXT を担当してもらってる石山さんに、このアマプラをでやってもらうってことですね。
ね、これずっと聞いてる人もいるんですかね、朝からね。僕はね、結構仕事しながらずっと聞いたりとかしてるんですけど、だからあんまりこれ尺使いすぎると聞いてる人にとっても、配信する論平さんにとっても、インターバルが減ってくっていう だからまあ、サクッとね、コンパクトにやっちゃおうかなとは思いますけど。
なんかね、ダースケ君と、ケンス君と、もう撮ったんですけど、この夏。なんかね、ダースケ君ね、ちょっとね、8月が時間あるらしくて、もしかしたら1日聞いてるかもって言ってましたよ、なんか
本当、いいじゃないですか。いつも忙しそうだからな。
そうそうそう。ちょっとね、わけあって、時間があるらしいんで。
そうですか。 わけあって時間があるってのはあんまいいことじゃないんですけ
や、
ど。
いいことなんですよ。
いい意
いい
味
こ
で。
と。
ああ、
は
そう
い、
なん
大
だ。
丈夫です。
あ、そうだ。よかったよかった。余計な心配してましたけども。はい。
大丈夫らしいです。
はい。じゃあ行きましょ
で、その、スペシャル枠で石山さんに選んでもらった作品は、雨月物語
う。はい。
となります。では、この作品の概要を石山さんお願いします。
上田明成の怪異小説、雨月物語の一部を脚色した1953年の、溝口健二による監督作品です。あらすじ読みますと、琵琶湖北岸、近江の国に暮らす貧しい農民の源十郎は、畑仕事の合間に焼き物を作り、町で売っていた。その頃、賤ヶ岳の戦い、これは、天正11年だから1583年の、羽柴秀吉と柴田勝家の戦いの最中で、町が賑わっていることを見込んで、妻の宮城と幼い息子を残して町へ向かうが、点々点となっております。
はい、ありがとうございます。という、大変有名な作品なんです
うん、
けど、
そう。
これを題にして、今回は自分論評から感
は
想
い。
を話してみたいと思います。
はい。
1953年
まあ、古いっ
の、
すもんね。
溝口健二監督作ってことで、ディーン・アマゾンプライムビデオで扱う映画としては、ぶっちぎりで一番古い映画だと。
でしょうね。
そう
みんなっていうか、あのお二人と、まあ、ロンペさんも選ぶとき、まあ、割と新しく作られたものとかの方が多いっすよね。
そうですね。僕ら、去年までは、
オリジナル
Amazon
で。
プライムオリジナルにこだわってたんで、で、今年からそれを、外したんで、
外した
こう
け
い
ど、で
う、
もなんか新しいのが やってる気も
そう
ち
なんでは す
す
よ。
るけど。
こういう作品選ぶと思えば、選べるんですけど、選んでないってところがあるんで、非常にね、こっちで古いんですけど、
異例だったかもしれない。
溝口健二監督は、僕は何作か見て、過去に見てるんですけど、劇場で見てる作品があって、っていうのも、2017年に、溝口健二、増村康夫映画祭、変貌する女たちっていう、特殊上映が、当時の角川シネマ新宿という映画館でありまして、今はいろいろあって、木野シネマ新宿っていう劇場になってる場所ですけど、この特集の時に僕は、1954年の近松物語を、同じく54年の三章太夫を、その特集で見たんですね。で、この2作、その時見たのは、この2作、両方とも、上映の時に、トークショーがあって、両作ともに出演されている香川京子さんのトーク付き上映だったんですね。で、なんで多分この2作僕見たんだと思うんですけど、溝口監督の作品に、香川京子さんが出てるのって、この2作だけだったと思うんですけど、なんか出演の経緯とか、裏話とかを、話してくれて、もう2017年の時点で結構なお年だったと思いま
そう
す
で
け
す
ど、
ね。
まだまだ元気にされてるんだなと思ったら、その後ですね、峠最後の侍っていう小泉隆監督の作品とかも出られてたんで、もう90歳超えてると思うんですけど、
すごいです
ま
ね。
だまだ現役で、この前僕90歳何がめでたいっていう、
やってましたね。
草笛光子さんの主演作も見ましたけど、草笛さんも多分同世代で、この世代、現役感すごいなっていう感
強い
じで、
ね。
未だに出るのすごいなって思いましたけど、その溝口監督の、何作か見ていた溝口健二監督の雨月物語なんですけど、これ、僕は見てなかったんで、今回こうやってお題になってるんですけど、あのね、 去年ぐらいから、これ見ないとダメだって思ってた作品だったんですよ。
おお。
というのも、さっき話してた石山さんとやってる、ディズニーユーネクストでも、監督作をお題にしたことがある、ケリー・ライカートの、ファーストカウって映画が、日本では去年の年末に公開したんですけど、
ですな。
僕は、その一般公開より、ちょっと前の2023年11月に試写で見る機会があって、そこで見れたんですけど、その試写の時に上映後トークがついていて、そのトークのメンバーが、富塚良平さんっていう、文化研究で、文学とか文化研究をやられてる方と、あと、山中陽子監督と、おなじみグッチーズフリースクールのフレアさんが、の3人が登壇するトークがあったんですね。で、ファーストカウの話とか、ケリー・ライカートの話をしてたんですけど、その中で、フレアさんが、ファーストカウの中の仮面ライドの話をしたときに、特に横移動するカメラが印象的だったっていう話をしていて、それを受けて、そのトークに出てた富塚良平さんが解説してくれたんですけど、このケリー・ライカートがファーストカウ撮影前に、スタッフに事前に見ておくようにって言った作品が何作かあって、その中の一作が溝口賢治の月物語だったっていう話だったんですよ。
なるほどね。
で、僕これ聞いて、僕はなんでこういうの見てないんかな、のかなって思ってしまってですね、もちろんそこを見てない分他の映画見てるっていう気持ちはあるんですけど、この日本の古典的な作品を見て、いない役者ダメだなっていうふうに、結構思うことが多くて、この作品もまさにそうで、思いつつも半年以上が過ぎてしまっていたんで、今回お題となって見ることができて、本当に、よかった、いい機会だなとは思ったんですけど、という月物語、古い映画ですけど、映画は古いけど、その原作となって書かれた書物っていうのはもっと古くて、江戸時代に書かれた書物
そう
って
で
ことです
すね。
ね。小説ですらなくて、読み本とかいう、そうい
そうう ですね。
ものだと思うんですけど、ただ、今で言うところの、多分ホラー短編集みたいな作品で、しかも連作短編とかじゃなくて、オムニバス幽霊談みたいな感じの作品なんだろうと思うんですけど、さっきの概要を読んでもらった中でもありましたけど、一部を多分ピックアップしてるんですね。で、原作は9編からなる多分幽霊譚なんですけど、そのうちの2つを、ピックアップして、脚色して1つの話にはしてるみたいなんですけど、これね、ちょっと調べてみると、脚色どころじゃなくて、もうほんの、元になった話の一部を、この原作、この映画の要素に使ってるみたいな感じだと思うんですよね。だから、結構原作読んでいても、なんかあのエピソードを似てる部分があるなぐらいにしか感じないぐらい、ほぼ、脚色、この映画のために、作られた脚本っていう方が結構正しいのかなと思っちゃうぐらいっていうとこですね。で、話は先ほどの概要にもあったように、琵琶湖の近くの村に住む、隣り合った家族の話で、片方はその源十郎っていう陶器、焼き物を作ってる職人で、その隣、あった家に住んでる、藤兵衛っていうんですね。俺は侍になるみたいなことを言ってる男の子がいて、この二人が調子になる話なんですけど、源次郎がこの焼いた陶器を、焼き物を、大きな町に売りに行ったり、それぞれに妻がいるんですけど、その妻たちに起こることみたいのを、この時期に起こっていた戦を絡めて見せていくっていう話だと思うんですけど、確かに、この話自体、 もう結構面白いんですけど、これね、見ればわかると思うんですけど、この作品が世界的な評価を得ているのって、こういうとこじゃなくて、多分ね、撮影とか、何箇所かある、このね、すごい映画的な表現が、スクリーンで見なくてもわかるっていうレベルであって、これ50年の作品なんで、ちょっとその表現とか、演出のセンスに確かにびっくりしちゃうっていうところがあったなっていうところですね。で、まあ、良かったというか、僕が驚いた場面の、いくつか、具体的に話すとすると、源十郎という、主人公の人物が、街で陶器が売れてお金が入って、村で待つ妻のために、着物を見ようかな、みたいな感じで、着物屋さんに行く場面があるんですけど、ここで、妻は村にいるわけで、その着物を喜ぶ妻の姿を、幻視するみたいな表現がされる場面があるんですけど、ここの描き方とか、ちょっと驚くべき完成度っていう感じで、まずここで僕は驚いたっていうところと、あとは、まあ、この話ね、幽霊団って説明した割に、なんかあんまりホラーっぽくないなと思ってたんです。で、いたら突然途中で、一気にホラーテイストになる、振り切っていく場面があるんですけど、
そうですね。
まあ、幻獣のが捕まってしまう幽霊屋敷みたいなところで、まあ、寝てて目が覚めて、部屋からのカメラが左に動き続けていって、場面が変わって、なんか音声みたいなのが入ってる場面に映って、さらにちょっと左の方にカメラが動いていって、まあ、これ、正確にはカット終わってるんですけど、カメラの動きが、で、うまく、今度は河原でなんか、ピクニックみたいなしてる場面に流れていくって場面があるんですけど、これちょっと、言葉で説明するの難しいですけど、映像で見れば一発でわかるんですけど、
そうですね。
すごいね、神がかって
あ
る
れで
表
すよ
現だ
ね。
なって感じ
場
ですね。
所が違う、2つの違う場所をシームレスに移動しているように見えるんですよね。
見えるんですね。
撮影
まあ、
上ね。
完全に終わってはいるんですけど、そこの、やっぱカメラの動き方だと思うんですけ
そう
ど、
ですね。
あれがね、本当に当時のものとは覚えないぐらいな感じがするっていうとこですね。
あれってちょっとオーバーラップしてましたっけ？してない？パ
い
ッ
や、
と
し
変わ
て
っ
ま
てます
。
した？ちょっ
ね、多
と
分、
してるんでしたっけ？
河原のところはしてると思いますね。
じゃあ多分二重露光させてんですよね。ビルもね、多分ね。
そうです、それにしても多分ね、そのカメラの動きとかスピードを合わせてるんだと
そう
思うん
です
ですよ
ね。
ね。まあね、
今
そ
だっ
こ
た
は
ら
す
ね、
ご
コ
い
ンピュー
なっ
ターで
て。
制御したカメラのモーションを、コンピューターで制御させてるから、全く同じ動きとかさせられるんだけど、当時はね、手でやってますから、当
そ
然。
うなんですよ。ねえ。いや、ちょっとそれが信じられないっていうレベルであるんですけ ど、
確か
あと、もう一点挙げるとすると、
に。
さらに終盤なんですけど、源十郎が村に帰った場面で、ここは、さっきと違ってワンカットで見せるっていうすごい場面があるんですけど、ちなみにこの最後の方にあるワンカットで見せるすごい場面っていうのが、雨月物語の元になったその2編のうちの1編である、浅鹿宿っていうのを要素を持ってきての場面でもあるんですけど、あそこ本当にすごくて、なんでしょうね、ワンカットの中ですごいことが起こるっていうのの、なんか、見本みたいな
そうですね。
場面で、多分ね、いろんな映画が真似してるんだとは思うんですけど、
結構最近の映画でも見ますよね、ああいうのっ
いや、
て。
あります。僕、本当何作か思い浮かぶぐらい、具体的に挙げられるぐらい、あるんですけど、絶対こういうのを参考にしてるんだなとは思うし、あの表現って映画だけじゃなくて、ああいう、表現をたまに演劇でも見るんです
そう
け
です
ど、
ね。
生き埋めって劇団の作演出の、前川智博さんって、 方が結構演劇で、ああいう表現を使うんですね。自分の作品の中で。で、前川さんって、古典から、例えば、遠野物語をモチーフに話を作ったりする人なんで、まず間違いなくこの雨穴物語も見てると思う、見てないってことはないと思うんで、まあ、こういうところはもしかしたら一つのルーツなのかなっていうのは思って、いろいろ感心して、見てしまったなってところがあったってところですね。
もしかしたら歌舞伎とかでそういう舞台上の仕掛け使ったりとか、まあ歌舞伎だけじゃなくて日本の演劇、まあ浄瑠璃とかもそうなのかもしれないけど、なんかそういう大仕掛けみたいのって昔から日本人好きだし、なんかそういうとこの影響もあるかもしれないですね。もしかしたら舞台から映画、映画から舞台みたいなのも面白いのかもしれないですね。なんかオペラとかだとあんまりそういうイメージないですもんね。
かもしれないですね。
はい、すいません。面白い
まあ、
な。
そういうのを感じたっていうところとかいろいろあって、非常に面白かったんですけど、まあ最後にもう一点ですね。これはもしかしたら非常にくだらない連想の可能性あるんですけど、この作品の主人公の一人といえる、源十郎は、まあ、陶芸をやってる人物なんですね。だから、ろくろを使って、なん
ま
か、
さか。
陶器、壺みたいのを作ったりしてるんです
あ、
よ。
まさか。
で、
そういうこと？
幽霊探偵もあるじゃないですか。
そうですな。
幽霊が出てくる話なんですね。
ええ
で、僕は、多分もう、
ー。まあ
連想
ね、
されてると思うんですけど、
ろくろ映画といえば。
そう、ゴーストニューヨークの幻
いや、
っ
マジ
て、
だ。
なんか、雨穴物語の影響あるんじゃないって見てて思ったんですよ。
確かに
で、
ね。
って思って、映画見終わった後に、
見たの？
ゴーストニューヨークの幻、雨穴物語っていう、キーワード検索をかけてみたら、やっぱりね、共通点が多いって指摘してる人はいたっていうとこですね。でもね、そのレベルなんですよ。ツイートとかで言ってる人がいるぐらいで、もっとしっかり考察、深く考察してるようなものは出てこなかったんで、これ、チャンスだと思うんで、誰か考察して書いてほしいなって思ったっ
いや、
ていう。
それなんで人任せにすんだ で
なる
も
ほ
さ、
ど
ちょっ
ね。
と、まあ、ネタバレしないようにするけど、本来、その、いるべき場所を映すカットがあるじゃないですか、無人のその場所を。そのカットって、まあ、なんて言うんだろう。いるはずの人がいないっていう表現を、その、誰もいないその場所を取ることで表現してるっていうのも、ちょっと、ゴーストっぽいというか、っていうのが、まあ、ちょっとネタバレ含みますけども、ありますけどもね、ちょっとね、それを今、なんか感じた、お話でしたね。
そうなんですよ。だ、ちょっと誰かね、もうちょっと深く、
なる
掘っ
ほど
てほ
ね。
しいなって思ったっ
なる
て
ほどね。
ことですね。僕の感想は以上になります。
わかりました。
では、続いて石山さんの
あ、は
感
い。
想と、まあ、作品を今回選んでいただ
あ、
き
そう
ま
で
し
す
たん
ね。
で、選んだ理由もあればお願いし
は
ま
い。選んだ理由は2つあって、私、まあ、このディギン、ネットフリックスじゃなくて、ユーネクストの方で何回か行ってると思うんですけど、まあ、映画って脚本とかを、まあ、お話の部分、物語の部分っていうのと、まあ、総合芸術だから映像表現の部分も、また映画の一部だと思うんですけど、どっちかっていうと、そういう映像表現とか、どうしてこういうふうに撮ったのかとかのお話が好きで、もちろん撮られた映像も好きで、そちらの方に興味があるタイプではあるんですけど、先ほどロンペさんもおっしゃったように、この溝口健二、や、まあ、黒澤明の監督作も結構参加されてますけども、まあ、日本の映画を支えてきた、代表する撮影監督の、まあ、宮川和夫先生のお仕事が見たいなと思って、で皆さんにも見てほしいなと思って選びました。で、もう一つはですね、この「雨穴物語」と、まあ「山椒太夫」もそうですけど、まあ、世界中のホラー映画に多大な影響を与えているということを先ほどおっしゃってましたけど、これと、まあ、ベルイマン、イングマール・ベルイマンの「叫びとささやき」あたりは、 未だにホラー映画に影響あって、ヘレディタリーって映画が公開した時のアリアスターのインタビューでもそれ言ってて、で、インタビュアーが町山智博さんだった時のやつなんですけど、まあ、やっぱホラー映画ファンとしてはそれは見たいなと思ってて、で、三笑太夫の方は、まあ、ロンペさんご覧になってるっていうのもあったと思うんですけど、聞いてないか。うん。でもなんかアマプラの中で、さらに角川チャンネルというのに入らないと見れなかったので、まあ、皆さんにおすすめするにはちょっとハードルもしかしたら高いかなと思って、雨月物語にしたんですよね。うん。で、アリアスターってやっぱっぽいじゃないですか。
確かに。
うん。で、さっき映像のこと、ロンペさんもおっしゃってたんですけど、もう一つホラーの影響大きいなと思ったのは、やっぱその、こっからホラーになるぞっていう瞬間の、やっぱライティングの変化はすごいあると思って、やっぱホラー、人を怖がらせるのって、まあもちろん皆さん暗いとこ怖いじゃないですか。ホラー映画めっちゃ明るくしたら多分そんな怖くないだろうなっていうのを覆したのもやっぱアリアスターだったりするんですけど、それはやっぱ長年暗闇っていうものに人間が恐怖してきた歴史もあってだと思うんですけど、だから明かりの人物にの顔に対しての光の当て方とか一つでも、あ、これはホラー映画なんだとか、あ、これは明るいコメディなんだとか、まあ明るいって今言ったのもまさにそうなんですけど、やっぱライティング次第でこんなにもその画面から受ける印象違うんだなっていうのも改めて、まあ白黒映画なのもあって、思ったっていうのもありましたね。海外だとライティング照明って、撮影監督がまあ指揮しているんですね。だけど日本だけ、まあ、他のもしかしたらアジアの映画業界もそうかもしれないけど、照明部さんっていうのがいて、
いますよね。
うん、ライティングはライティングパートっていうのが、まあ、個別にあるんですね。
ほうほう
まあ、
ほう。
それは撮影部の負担を減らすっていうのももちろんあると思うんですね。まあ、機材の運ぶのとかも大変ですし、ただ、まあ、現場においては、その撮影監督がやっぱり絵の、撮、あの、画面に対する、責任は大きく、持ってて、で、照明技師っていう人はいるんですけど、照明監督って人はいないんですよね。だからやっぱりライティングパートの一部っていう見なされ方は日本でもそれは変わりません。照明もうちょっとこうしてほしいとかって撮影監督が言えば、その照明技師の人は、まあ多分、断れないというか いや、俺はこうしてんだよっていう人はあんまり見たことないですね。まあいるかもしれないですけど。まあ、というより、照明技師と撮影監督っていうのはもう、もちろん、もう、チームですから、まあ、タッグと言ってもいいかもしれないですね。うん。が、やっぱ、画面に対する、その、比率は大きくて、で、まあ、私、仕事で、その、美術に関することをやってるんですけど、まあ、美術ももちろんね、影響もちろん大きいですけど、やっぱ、殺生って言われるぐらいなんで、撮影部と照明部っていうのは、大事な役割ですよね、映画に対しては。まあ、映画でもドラマでももちろんそうですけど、まあでも映画の方がやっぱ強いから撮影感、に関することで言うと。うん。で、まあその辺は今いいとしまして 雨月物語に戻りますけど、原作のその上田明成なんですけど、まあ先ほどロンペさんもおっしゃったように、江戸後期の、読本作家で、まあいろんなことやってた人みたいですけど、読本っていうのが江戸時代に流行った、まあ、娯楽性の高いフィクション小説みたいな感じらしいんですけど、まあやっぱ江戸の人たちも、まあ、生活苦しかったでしょうけど、まあ、僕たちみたいに なんかいろんなことに縛られてはなかっただろうなと想像はする。まあでも年貢の取り立てとか大変だったのかもしれないですけど まあそれは僕らもめっちゃ年貢の取り立てに苦労してたりするんで どっちがね楽だったのか全然わかんないですけど、でもやっぱそういうふうに作り物を楽しむっていう文化が、そんな昔からやっぱり日本にはあったわけですよね。で、多分僕とかロンペさんがもし江戸時代に生まれてたら、やっぱ読本ファンの集いとかで このポッドキャストと同じことしてた可能性ありますよ、と思って。
ああ、人集めてやるんでしょうね、
あ、
みんな。
やるでしょうね。ここはこうでって。まあ実際そういう人いたんでしょうけど。あんま記録に残ってんのか残ってないのか。わかりませんけど。まあでもなんか辻に立ってて、今の政治のこととか物語のこととかを話して聞かせてた人っていたみたいじゃないですか。いろんなものに描かれます。まあああいう人になってた可能性はあります
なるほどね。今日のお題はみたいなこ
よね。そうそうそうそう。前回取り上げたこれと一緒なんですけども、とか言って。で、まあ、そんなようなことを思ったんですけど、まあ、さっきおっしゃってたように、雨月物語は、9編からなる物語集なんですけど、その中の、先ほどロンペさんおっしゃったように、朝霞が宿っていうお話と、邪精の院っていう、こっちは怖いやつですね。で、朝霞が宿ってのは、帰りを待つ奥さんとの、まあ、帰ってこない旦那の話で、それ合わせて映画にして、まあ藤兵衛さんのくだりは、雨月物語じゃなくて別の物語から撮ってるみ
そ
たい
うで
なんです
す
けど、
ね。
うん、まあなんかモーパッサン勲章ってウィキペディアに書いてあったけど本当かなとか思ってますけど まあ分かりませんけども、で、この映画の中でその源十郎の妻の宮城を演じるのが田中絹代さんなんですけど、ちょっと配信が このフェスに間に合わないですよね。多分この後ですよね。配信されるのね。おそらくですけど、まあ私たちが普段やってる通常回のビギンユーネクストで取り上げる映画の、主演のモデルになってる人です
ああ、
ね。
まあ、そうですね。
で、田中絹代さんという、まあ日本の誇る大女優ですけども、それと、宮城の、藤兵衛さんの嫁さんですかね、アハマを演じる水戸光子さんと、で、怖い怖い、あやかしの、若さという、お嬢様を演じているのが、京真知子さんですよね。怖かったですよね。やっぱ、溝口映画っていうと、女性が主役。で、まあ、男の犠牲になる女性の描き方とか、まあ、まるで今、現代かのように先進的なものをたくさん撮ってらっしゃる方ですけど、この雨月物語の公開と同じ1953年は、田中絹代さんが映画監督としてデビューした年でもあるんですよね。で、田中絹代さんって、まあ女性、あの女優さんとしてもすごく、まあ、名女優なんですけど、監督、まあ、早い、日本の女性の映画監督としてはかなり早い段階で、成功した方で、坂根田鶴子さんの方がもっと早いですけど、まあ、有名人から映画監督になったのって多分田中絹代さんが最初だと思うんですよね。その坂根田鶴子さんは、その溝口監督の助監督してた人なんですよね。で、さらに、その田中絹代も、まあ、溝口映画に欠かせない女優さんで、才覚一大女っていう映画で、まあ、ちょっと、落ち目だった田中絹代も、溝口健二自身も、窮地を脱した映画であって、やっぱ、二人のタッグっていうのは、かなりやっぱ根が強いものだと思っていて、田中絹代の監督デビューに、その溝口健二が関わってないとはどうしても思えないんですよね。だやっぱり、その女性の社会進出のこととかをすごく考えてた人だと思うんで、溝口監督って。だからなんか、その辺、なんかいろいろエピソードとかあるんでしょうけど、詳しい方教えてくださいっていう感じで
やっぱり人なのに。
そう。で、まあね、田中絹代その後、どういう映画撮ったかっていうと、京真知子を主演にした映画を6本くらい撮ってんのかな。だから、この雨月物語がそういう意味で、
なる
そうい
ほど。
う映画人たちの交差点になってると。で、作品自体ももちろん傑作ですし、世界に多大な影響を与えた作品でもあるけど、その作品自体がその取り巻く人々にとって、まあ、人生の直接的な関わりがすごくある作品なんだなって今回改めて調べてみて思ったんで、見れてやっぱり良かったなと思いました。だからまあ、日本の映画ファン、さっき、ロンペさんもおっしゃってましたけど、ちょっとやっぱ古いと思うんですよね、感じる 映像はかなり古いですし、
うん。
白黒だしっていうのもあるけど、まあ、溝口健二、黒澤明。黒澤明はみんな結構見てる人多いと思いますけど、まあ、成瀬みきおとか、まあ、小津安二郎とか、誰だろう、新藤兼人とか、木下圭介とかはやっぱ見てほしいなって思いますね。うん。優れた作品がたくさんあるんで、しかも、アマプラっていうその、日本のサブスク映画配信サービスの中では一番安いんじゃないですかね。
まあ、そうっす
う
ね。
ん。だからそこでまあ見放題で見られるわけですから、ぜひね、見てほしいなと思いました。っていう感じですかね。
はい、ありがとうござい
うん。
ます。
あとね、
い
セリ
や、
フが
はい。
すごい聞きやすくて、
そうです
アマプ
ね。
ラ。うん、なんかね、割と昔の映画って聞き取りにくいっていうか、まあ、黒沢映画なんてかなり聞き取りにくいこと多いんですけど、
七人の侍とかよく言われますからね。
まあ、それはね、個人が問題があるっていうのもあるんだけど、まあ、この映画すごい聞き取りやすいなと思って、うん、やっぱりなんかその辺ちょっと手入れてるのか、調整されてるんだと思うんですけどね。
そうですね。あんまり気にはならなかったです
うんうん。
ね。
衣装もね、セットもね、ゴージャスで、今だとやっぱりああいうセット作れないと思うんだよな。多分残ってなくて、ものが。当時はまだ、こういう時代物の管理とか、やっぱりしっかりしてたと思うんで、今よりも。やっぱり、いろんな意味で贅沢な作品だなと思いました。映画の、その小道具のスタッフの私から見ても、やっぱり、羨ましいなと思うものもあるし、うん。大変だろうなと思う部分もあるし。湖の上で船漕ぐシーンが途中であるんですけど、まあ、あれ多分スタジオだと思うんですよね。昔って、どのスタジオにも、その、水上用の撮影するスペースってのがあったらしくて、今、成城学園のとこにある東宝スタジオにも昔プール、僕がね、この業界入った時はまだあったらしくて、それ、まあ、水上の撮影があんまりなくなって、多分潰されて、その上に別、ちゃんとした普通のスタジオが立ってますけど、昔はね、プール撮影って結構あったらしいんですよね。うん、面白いですよね、それもね。
まあなんか、さっきだ、タイトル出した、ファーストカウなんかも、まさに、あれは川だったと思いますけど、船で移動する場面とかもあるから、なんかそういうところも影響あるのかなって思っちゃったり、
ね。
場面を逆に見て思ったんですよね。
思うのも楽しいしね。
まあ、でもあとさっき、石山さんがそのライティングの話をしてて、僕がさっきその説明した着物屋の場面で、その奥さんが登場する場面って、なんか最初、その奥の方のところか、なんだろうな、戸口みたいなところから出てくるんですけど、そこのところは完全に真っ黒なシルエットで登場するんですよ。で、手前、その着物がある方に来ることによって、ある時から、はっきりすごい、顔が見えるようになるんですけど、そことかも、ものすごい計算というか、
そうね。
ね、
多
照
分。
明と影の付け方を、
やっ
ね、
て。
設計してるんだろうなって、としか思えないような、はっきりとしたシルエットと見え方なんですよね。
多分リハーサルにもがっつり時間かけてちゃんとやってるというか。
それは海外の人が衝撃を受けるのもよくわかるっていうような、作品ですね。
多
撮り
分、
方。
日本のその家屋の作りが、やっぱり、その、海外みたい、まあ西洋みたいに、その、光取り入れて、まあ部屋全部まっちゃけるように光を取り込むっていうか、考え方じゃなくて、やっぱ障子とかで、区切ってよ、光を弱くさせるっていう、で、拡散させるっていう発想だから、で、こう、夜になったらもうろうそくの明かりしかないじゃないですか。で、その部屋の隅にできる、やっぱりその、シャドウの部分をすごく大事にしてた作りがあると思うんですけど、まあそれ、谷崎潤一郎の陰影礼賛そのものなんですけど、まあそういう意味でも、なんかその日本家屋のその暗さみたいなのって、 まあ、恐怖感じる部分もあるし、まあ、美しい部分でもあると僕は思ってますけど、それは多分ね、世界の人にとっては、それも、やっぱり、衝撃というか、文化の違いの面白さを感じたんだと思いますけどね。
ねえ、まあなんか、海外の人でも一般の人はそんな見てないのかもしれないです。その映画が好きな
確か
人
に。
とかが、その日本の古典的な作品を見てる比率っていうのは非常に高いし、まあ、日本に来た人の僕の話を結構聞いてるから、まあ、日本へのサービスもあるのかもしれないけ
そり
ど、
ゃそう
そう
です
いう、
よね。うん。
その日本の昔の作品のタイトルを上げたときに、やっぱね、それを自分が見れてないと、
うん、確かに。
悔しいというか、
確かにね。
まあ、ある意味恥ずかしいみたいなところもあるの
うん。
で、まあ、やっぱそういうところはちょっとずつでもね、見ていきたいなって感じがする
確
んで
か
すね。
に。去年の、だから国際映画祭、東京国際映画祭は、ビム・ベンダースがね、小津安二郎について話してたりもしたし、やっぱりなんかその、まあ、海外にの人が見る日本の映画っていいものだけを抽出して見てるっていうのもあるし、あと多分ガイドがあったりとかするから、自国の映画を見るよりも多分文化的な人たちの話しか僕ら聞かないわけだから、まあそこだけ抽出して見てるので、まあね、ちょっと海外の人の方が見てる感じがするんだよね。
ね、
うん。
まあ、それはあるかもしれないですかね。
ただまあ、やっぱり見ときたいね。こういう、今でこそ見やすくなってるわけだから、ね、より見たいなって思うし。
いや、なんかね、こればっか見るってことではなくて、やっぱり新しいものを見
いろ
ないが
ろね。
ら、
そうそうそ
古いものを見るってい
う。
うのが多分いいと思うし、まあ、僕もさっき言ったように、特集上映とかがあると見
そう
て
なんだよね。
るんで、そういう機会でもいいし、こういう配信でもいいかなってとこ
そう
ろだ
だ
と思
ね。
うんですよね。
まとめてみるとまたその影響も分かったりとか、
まあ、そうなんですけどね。
詳しい人が教えてくれたりとかするし、その特集上映とかになると多分そういう解説もあるでしょうし。
そうですね。
それってほら、やっぱり当時の人たちじゃなくて僕らじゃなきゃできない楽しみ方でもあるからね。今生きてる映画ファンにしかできないから。
いや、そうなんですよ。その影響を受けたものが、これが元だったんだ、みたいなやつとかも面白いかな。まあ、まさにおっしゃる通りですね、それは
ね、行ったり来たりしながら楽しむっていうのは非常に文化的な遊びだと思うし まあ、スノブにならないようにね、あれだけど。面白いです。
まあ、なんか、モチベーションがあるとやっぱ見れるん
そう
で、
ね。
いや、いいと思います。
ええですわな。やばいよ、これインターバルなくなっちゃうよ。
まあ、そこら辺にしてみましょう
そう
か。
ですね。はい。
普段のアマゾン、人間アマゾンプライムビデオとはまたなかなか違うものだったんじ
ちょっ
ゃ
と
ないか
違い
な、
ますね、やっぱね。
と思いました。
アマプラの方がね、U-NEXT には溝口監督のやつ、今は、現在はあんまりなくて、ある時期もあったんだけどね、今ちょっとなくて、アマプラの方がたくさんあるので、
ね、その得
ぜ
意
ひ
分
ぜひ。
野、いや、あると思って、配信によっても、
そうそ
いろいろ入ってたやつに、得意なところを見ていくといいと思いますからね。
まあ、時期もあるんだろうけど。
そうですね。はい。
です
はい、
か。
ありがとうございます。というわけで、今回の人間 Amazon プライムビデオは、雨月物語の感想を話してみました。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信、ディギンフィルムフェスティバル2024、次の回も聞いてみてください。よろしくお願いします。
通常回もよろしくお願いします。